ええ、希望に求めてるんですね。あなたはね、あなたがやってることはね、卑怯なことじゃないんですか。相手がね、その言葉の意図をね、ちゃんと説明してね、でその上でね、それでもあなたがね、気分を害するんだったらね、謝るしね、撤回しますよとね、そこまでね、やってるにもかかわらずね、それをね、後からね、僕のしかもいないところでね、僕はそういう、あたかもそういう人間であるかのように強調して、黒幕という言葉だけをね、強調して使う、それは卑怯なことじゃないんですか。
そういう人間って野村さんの、その人格とかなんかそんなこと言ったわけじゃなくて、野村さんはそういうふうに黒幕がいるっていう、そういうスタンスが頭の中にあるから、だからその、公募期間も短いだとか、あの第2回目の公募期間が長くしたとか、2回目はその正月かけて短かったとかっていう、そういうふうな説明をするためにその言葉を使ったんですよ。
黒幕の意図は僕は、
疑ってるということを言いたかったんですよ、ね、僕は。
その当日に僕はね、黒幕を使った意味を説明してますよね。あなたはおもんぱかってね、どちらかというとね、あなたはおもんぱかってね、言ってることなんですよと、ね、で組織というのはね、組織というのはね、誰が悪いとか僕は言ってない、宮内さんが悪いとかね、コンさんがどうだとか言ってない、ね、そういう組織ってそういうところがあるから、ね、延々と脈々って受け継がれたね、伝統があって、それに基づいてね、なんとなくやってるってことだってあるから、そういうのも含めて黒幕という一般的な言葉として使ってるに過ぎないんですよ。だから悪気がないと言ってるでしょ。でそこまで、ね、明確にしてるにもかかわらず ね僕がそういう黒幕ね、なんか思いつきでね、思い込みで、なんかものすごい先入観を持ってね、で悪く言ってるかのようなね、強調。
疑惑なんだから、疑惑と背任っていうふうに、背任の疑いがあるっていうふうに書いてるでしょ。だから何回も言うんですけど、
それ国語の問題です。国語の問題です。もう一回ね、言いますね、国語の問題になるんでね、さっきも言ってる通りね、断定していいことと悪いことがあるんです、報道の世界では。これ報道というのはね、今はね、インターネットとかね、出てきてね、もう一般人の人でも報道できる時代になってるからね、当然それは一般人でも気をつけないといけないことでね、ね、人様をね、悪く言う言葉というのはね、ね、まあ、使うときには当然その理由を添えないといけないしね、理由を添えてあろうがなかろうがね、それに対してはね、断定はしちゃいけないんですよ。ね、ね、特に刑法に触れるようなものであればね、最終的に喋ってる、決めるのはね、喋ってるときは黙る。ね、人が喋ってるときはね、最終的に決めるのはね、裁判所というね、建前があるからね、ね、決して報道機関はね、なんだ、なんだ、断定はしないんですよ、ね、何々かと、疑惑かと、背任かとか、ね、何々の疑いということをつけるんですよ、必ず。でそれはね、当然ね、少なからずね、ある程度の証拠を添えた上ですよ、報道機関がね、ある程度証拠を添えてね、あ、これなんか背任と言われてもしょうがないよなと、裁判所がどう判断するかはさておきね、ここまでの証拠があるんだったらね、これ背任と言われてもしょうがないよなと、だから背任疑惑と書くのがね、セオリーなんですよ、報道の。当たり前の書き方なんですよ。そうね、直接証拠はないけど、間接証拠に基づいてね、そう疑われてもしょうがないね、ね、証拠の積み重ねの上でね、ね、背任と言われてもしょうがないよねと、でただ断定はできないから疑惑とつけるんですよ。そういうお約束があるんですよ、報道の中には。納得しました？
全然。
あなたは多分分かんないよ、きっと。感情的になってるから。で、どうぞ。
野村さん、それでさ、これ開くんだけども、ええ、開くたびにその前回ああ言った恋って、
ええ、これで終わりですよ、これで終わりですよ。
全く先に進まないですよね。
でだってね、なんかさ、最初何度も言ってる通りね、なんでね、ここで3回もね、やる必要があったのかですよ。で、ここで小林さんにお尋ねしますけどね、小林さんが委員長の時の話だったんでね、なんだ、記録も取らない。ね、打ち合わせした時の記録も取らない、議事録もね、まともなもの、僕が見る限りね、まともに取れてるとは思えない、ね、概略しか取ってないでね、これね、もう口線のプレーの時、調べてる時もまだ証拠がちゃんとあったんですよ。あなた方がね、文書記録として残してたんですよ、ね、でそれをね、あなた方がね、で今年になってね、交代してるんですよ。で情報ね、情報公開とかね、その行政の透明化っていうのはね、どちらかというとどんどん進んでて、昭和の時代に何も見せないのが当たり前だった時代からね、これも出さなきゃあれも出さなきゃというふうにね、どっちかというとどんどんね、民主的な方向、チェックされる側、あなた方が ね管理する側じゃなくてチェックされる側にね、だんだんシフトしせざるを得ない状況になってるんですよ。でもこれね、このウェブのことで感じるのはね、あなた方交代してるんですよ、文章ね、文章の保存を。でね、 これあのそのいやすごいね大事なところなんでね、これねさっきのチセヌプリのね委員会がね出したね実施機関に対する意見一番最後のところにね書いてる文章がありますよ。でプロポーザルの公募についてはね、そのもちろんね法律の中ではね、そのまあ著作権とかね所有権とかねいろんな定義はあるけれどもね、表面的な条文としてはね、まあ出さないことが、情報公開のね控え字とすることがあることをね容認してるんですよね。でそれに対してね専門委員会これあの素人の言葉じゃないんですよ。ちゃんとプロがねちゃんと分かった人が書いてる文章ですよ。でね町が行う企画提案型のプロポーザルにあっては法人等から提出される企画提案書等は公募する時点でその権利取り扱いを整理しそれを明示した上で提出を受けるべ べきであったと考えると、つまり後からね出さないと言われるんじゃなくてね、当然ねあなた方のお金だったらどうでもいいけど人様のお金もで買い物するんだったらねそれがフェアな買い物であったかどうかをね見せるために、ね、この3社があってこの中でこれを選んだんですよっていうのを ね明らかにするのは当たり前のことであって、でそれをね、いやこの業者が嫌だと言ったから出さないんだということをね真っ黒けにしてたらね、これが本当にさ、ね、フェアに行われたかどうかを、ね、民主的にね評価することが不可能なんですよ。これは不可能なんですよ。この乗り目にされちゃうと、ね、しかもあなた方はね一社しか出そうとしないし理由もなく、ね、でこれ、ね、だから当然ねちゃんとしたプロポーザル公募を行うんであればね、これもらったものはね不採択になっても、ね、後悔しますよということをね取りなさいと取るべきであるということはね、これあの第三者委員会が、ね、出してるわけですよ。一番最後のところに。でこれ方向性ですよ。実際にね、民間のね、あの大小いろいろありますけどね、基本的にね、あの公募はね、すべて開示するというやり方を取ってるところだってありますよ。隣町だってやってますよ。あなた方は交代してるんですよ。これどうするんですかね。去年あそこまで僕が戦術分離ことで時間使ってね、で今年ね、僕もこんなの細かくチェックしてるわけじゃないけどね、たまたまウェブサイトの、ね、リニューアルがあってね、見に行ったらね、びっくりするような、ね、こんなこともやらないのと、いくら払ったの、600何十万払ってると、そんなに払ってこんなこともやらないのかということがね、出てきたから調べてたらね、ね、あなた方思いっきり交代してるんですよ。ね。でね、あの、いや、業者がね、見せるなと言ったから見せないと。でもそんなことやってたらね、そのね打ち合わせの段階でね、でもある程度話を決めて、お前のところでね、一般論の話ですよ、ね、あなた方がやったとね、決めつけてるわけではない、ね、一般論、昔昭和の時代にはそれが当たり前だった、ね、事前に入札前の段階でね、話をしてね、よし、今回はお前のところに落としてやるよと、もう決めてしまった後でね、体裁を取り繕うと、民主的にね、あの入札という体裁を取り付ける、作ろうためにね、談合してね、他の会社が、ね、入ってね、それであのいかにも民主的に決まったかのように見せ、ね、決めるということはね、昔は当たり前のようにあった、ね、今がそうだとは言ってない、ね、あなた方が今やってるウェブがそうだとは言ってない、でただね、それをね、真っ黒けにされたりね、議事録を何も残さなかったらね、隠してると思われるのはね、しょうがないじゃないですか。